ステップ3の4、今回はスキンシップの大切さです。あなたはスキンシップについてどんなイメージを持っていますか？そんなに大切ではない、まあ大切だと思う、すごく大切だと思うのどれでしょうか？大昔、スキンシップについて実験がありました。猿と人間の赤ちゃんを使った実験です。まず猿の実験では、一つは金属で作った偽母猿の胸の位置に哺乳瓶をつけます。もう一つの偽母猿は哺乳瓶をつけずに、代わりに金属に布を巻き柔らかくしておきました。子猿をその2種類の偽母猿の置いてある部屋に入れます。子猿はお腹が空くと金属猿のところに行ってミルクを飲みます。でもほとんどの時間は布で覆われた金属の猿に抱きついていました。このようにして育てられた子猿を群れに戻すと、仲間との交流ができませんでした。他の猿を怖がって交流できません。スキンシップがないからです。もう一つの実験は人間の赤ちゃんを使った実験です。13世紀に行われた実験です。言葉を教わらない子供はどんな言葉を話すのかということを調べたかったようです。50人の赤ちゃんが集められました。ミルクをあげます。おむつも替えてあげます。お風呂にも入れてあげます。生きることに必要なことはすべてしてあげます。ただし、赤ちゃんと目を合わせてはいけない、笑いかけてもいけない、話しかけてもいけない、無言で世話をすること、スキンシップを一切してはいけないという実験です。さて、このように育てられた子どもたちは1歳の時どんな言葉を発したでしょうか？実は全員1歳前に死んでしまいました。なんとも恐ろしい実験だったのです。こんな結果になることとは誰も予想していませんでした。スキンシップがないと1歳を迎えられないのです。恐ろしいですね。スキンシップをしてもらった時と睡眠時には成長ホルモンが出ます。このホルモンによって新陳代謝が良くなる、体が成長する、疲労回復することができます。赤ちゃんは泣き方をいろいろ変えてスキンシップをしてもらえるのかを確認しながら成長します。スキンシップによって安心感、安らぎも手に入れます。スキンシップによって情緒の安定も関わってきます。泣く、スキンシップをしてもらえる。泣く、スキンシップをしてもらえる。こういう事実を繰り返しながらママと意思の疎通を図っていきます。それと同時に愛されているという安心感も赤ちゃんは手に入れていくわけです。思春期にキレやすい子供を調査しました。すると、乳幼児期にスキンシップが足りていなかった子供が多かったそうです。自立させるには十分甘えさせてあげることです。昔、赤ちゃんを絶対に泣かせてはいけないと思い込んでいた方が私のところに訪ねていらっしゃいました。そのママはちょっとでも赤ちゃんが泣きそうになると、泣かせないようにあやしてしまいます。赤ちゃんは泣くことも仕事ですよ。泣くことで意思の疎通を図ったり、肺を鍛えることにもなります。だから泣かせても大丈夫なんですよ、とお伝えしたのですが、聞いていただけませんでした。赤ちゃんとしては泣くことで自分の意思表示をさせてもらえないわけです。その赤ちゃんの顔は能面のように全く表情がありませんでした。赤ちゃんは微笑むことで、親や大人の注意を引いて生きるための世話をしてもらおうとするものです。全く表情がないのは心がないのと同じだと思います。その子の将来がとても心配でしたが、その方とは残念ながらご縁がなく、一度お話ししただけでそれっきりになってしまいました。猿と人間の赤ちゃんの実験からわかることは、スキンシップは人間形成においてもとても重要だということです。赤ちゃんが泣くと、ああもううるさいと思うこともあると思いますが、ポイント、子供と関わってあげてください。体を触る、目を見て話す、言葉をかける、何でもとても大事です。情緒の安定した優しい子供に育ちます。次回は子供を信じることで起こった奇跡についてです。お楽しみに。